俺、大沢雄一、清新中学2年。今、俺の頭の中に、いや、俺の家族全体の中に、ある病気のことが大きくのしかかっている。脳梗塞。脳がだんだん塞がっていく。つまり、脳細胞がどんどん破壊されて、ボケて、体が動いても、人間としては死んだも同然になってしまう病気なんだ。実は、76歳になる俺のじいちゃんが、その病気になって、家中てんやわんやだったんだ。
大沢さん、大沢さん、お宅のおじいちゃんがまた来て、大沢さんの奥さん、お宅のおじいちゃんがこうやって潰れたの。大沢さん、どうしてくれるの？お宅のおじいちゃん、うちの鉢植えこうやって。
俺だって学校行っては、じいちゃんのことで恥ずかしい思いをさせられ、家に帰れば、じいちゃんの子守の毎日だ。本当にじいちゃんは大きい赤ん坊みたいになってしまったんだ。病気だからしょうがない、初めはそう思ってたけど、だんだんじいちゃんが邪魔に感じてきた。そしてそれがどんどん膨らんで、憎らしくなってきたんだ。そんな自分が、いつかの夜の公園で、浮浪者をいじめていた中学生と、ダブって見えてきた。いとこの遠藤みどりに、キリスト教ではそういう自分中心の気持ちを罪と言うんだと責められた。確かに俺は早く言えばじいちゃんに、この家にいてくれるな、死ねって言っていたんだ。我ながら自分中心だと思う。だけど、本当にそう思ってしまったんだから、しょうがないじゃないか。どうすりゃいいんだよ。どう
ど
す
う
り
す
ゃいいん
りゃ
だ
いいんだ
よ。
よ。何よ。誰も恋人同士なんて見ないわよ。何照れてんの？
うるさいな。なんでお前とじいちゃんの家に行かなきゃいけないんだよ。
ブツブツ言ってないの。もう駅よ。
じいちゃんが入院して一週間目に、俺は初めて見舞いに来た。緑のしつこく、一度は行きなさいよね、と言ってきたからだ。正直言って、じいちゃんが入院して、うちに平和が戻ってきてから、俺はじいちゃんのことを忘れかけたんだけど、心のどこかでは、緑に言われるたびに、なんとなく、行かなきゃという負い目みたいなのを感じてたんだ。
261号室。あ、ここだ。ゆうちゃん、先入って。
え？ああ。失礼します。あ。一瞬、声にもならない驚きが口から出た。同じ白いベッドに、どの人も同じ白髪頭の角刈りで、よく顔を覗き込まないとわからないくらいだ。
おじいちゃん、ここだったの？こんにちは。緑よ。わかる？
じいちゃん。元気そうだね。これご飯の時に食べてって、お母さんから。
ねえ、ゆうちゃん、写真出して、写真。
あ、じいちゃん。はい、これ。
ベッドの脇に飾らせてもらおうと思って。家族の写真よ。早く良くなってね。みんな待ってるから。
おお。わしと、イサオだな。
え？違うよ。これはお父さんで。こっちは俺だよ。雄一だよ。
帰りたいな。
じいちゃんのボケは、前よりひどくなったようだ。昔の話を口に出した。もう、俺たちの顔や名前なんて、頭からないみたいだ。視線もどこか宙を見てるみたいにはっきりしない。ショックだ。あそこまでって感じだ。俺たちは30分もいられなくて、そそくさと病院を出た。
ショックだったね、ゆうちゃん。私、おじいちゃんのあんな姿見たら、もう涙出そうだった。
みんな同じ格好なんだもんな。男か女かだってわからないよ。なんか、気味悪かったよ、俺。お年寄りの牢屋みたいだ。
本当、かわいそうだわ、おじいちゃん。ねえ、ゆうちゃん、 おじいちゃんを家に返してあげられないかな。ダメかな。
え？そりゃ、ちょっと、やっぱり。
ゆうちゃんの迷う気持ちもわかるの。大変だもんね。だけど、おじいちゃん帰りたがってた。他のことは忘れちゃっても、家だけは忘れてないんだもん。ね。だから。
緑の言うこと、反対する気持ちは、不思議と忘れていた。じいちゃんのあんな姿見せられたら、同情するのは当然だと思う。俺だって、病院入れちまえって叫んだ手前、両親の痛みは感じてるんだ。だけど、また平和が壊されるのはごめんだって気持ちもあるんだよね。
ただいま、おばさん。ん？勝手すぎますよ。あなたは少ししかうちにいないからそんなことが言えるんだ。私の身にもなってよ。またあんな地獄の毎日なんて。私は絶対反対ですからね。
仕方ないだろう。仕事があるんだから。もう先が長くないんだ。せめてうちで送ってやろうじゃないか。
自分の世話もしなくちゃならないのよ。あなたには血のつながった親でも、私には所詮他人なんですから。
何？行こうぜ。
ゆうちゃん、でもおじさんたち。ゆうちゃん、話してもいい？あの、おばさんの気持ちもわかる気がする。おじさんの気持ちも。
みっともねえな。よぼよぼ生きてる年寄りもみっともないけど、自分のことしか考えられない奴ら、もっとみっともなくて情けないよ。
そうね、本当に。
父さんや母さんだけのことじゃない。その中には、俺だって入ってんだよな。なんでみんなこうなんだ？何かおかしいんだよ。
じいちゃん、優しかった。私が行くと、いつも、緑、色が白くなったな、って言ってくれた。色が黒いの、私が気にしてるのを、ちゃんと分かってくれてたのね。何度もそう。たくさん苦労してきたから、人の弱さや、心の痛みが分かるのよね、きっと。ゆうちゃんのうちの中で、今、一番必要なのは、あのおじいちゃんの、思いやりの心じゃないかな。偉そうなこと言ってごめん。
そうだった。じいちゃんはいつも嫌な顔一つしないで、俺の勉強を見てくれたし、将来のこと、友達とのこと、それとなくアドバイスしてくれたっけ。
ねえ、ゆうちゃん。おじいちゃんのこと、今でも嫌い？憎らしい？
うん、好きだよ。謝りたいくらいだよ。でも、もう分かってもらえないよ。あんな状態じゃ。
そんなことない。聖書にね、こんな神様の言葉があるのよ。おじいちゃんのことを考えながら読んでて、偶然見つけたんだけど。私に聞け。体内にいる時から担われておる。生まれる前から運ばれたものよ。あなたが年をとっても、私は背負う。私は背負って救い出そう。祈ろう、ゆうちゃん。神様きっとゆうちゃんの気持ち、おじいちゃんに伝えてくださる。
祈る？緑の信じてる、キリストの神様のか？
うん。神様は、目に見えないけど、生きていて、働いてくださるの。心を込めて、イエス様に祈ろうよ。天の神様。
緑に百人をされて、もしかしたらと思いながら、これは、その祈りの言葉に耳を傾け始めた。そして、いつの間にか、緑の祈りに心を合わせて、俺も祈っていた。数日経って、じいちゃんは家に帰ってきた。病状は良くなくて、せめて、うちで死なせてあげたいという、家族で出した答えだった。
お父さん、ほら、庭の柿が今年も美味しそうに赤くなってきたよ。
ほんと。売れたら取ってみんなで食べましょうね。
うん。
え？何おじいちゃん。
ちたいな。伊沢や澄子さんのな、ゆいちやみどりちゃんのな、少しでも役に。なあ。
じいちゃん。じいちゃんは前に俺が役に立たないって言ったことを気にしてたんだ。じいちゃんの胸にはその一言が刃物みたいに突き刺さっていたんだ。じいちゃん、ごめん。じいちゃんすごいよ。俺のこと本当によく教えてくれたもん。可愛がってくれたもん。じいちゃん、ごめんよ。ごめん。それから間もなく、じいちゃんは息を引き取った。何とも言えない穏やかな顔して、神様、ありがとう。神様は、俺に謝るチャンスを与えてくれた。一瞬でもじいちゃんを正気に戻してくれて、祈りが、本当に祈りが聞かれた。神様やっぱり生きてるんだ。それは、俺が初めて味わった、不思議な実感だった。